障害学習ナンバー547、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-27-1111、内線718、ファックス0266-28-0131、 E メール syougai@tow.shimosuwa.lg.jp。 コンテンツ、人権教育研修会の報告、会堂に集う、教育委員会からのお知らせ、コンテンツ終わり。人権教育委員会の報告、町人権教育研修会、9月13日金曜日、66名が出席。テーマ、命そして家族への思い、井村さんが伝えたかったこと。今年度の町の人権教育研修会が9月13日に総合文化センターで開かれました。この研修会は一つのテーマをもとに、人権のあり方について参加者の皆さんがじっくりと話し合い、考え合う機会として毎年開催されてきました。今年は今から40年以上前に出版された井村一清著、アスカへ、そしてまだ見ぬ声に描かれた昭和の家族の姿に触れることを通して、現在の家族をめぐる様々なあり方や生き方について、参加者一人一人が意見を出し合い、考えを深めることができたように思います。参加者の皆さんに事前に実施したアンケートへの回答から、井村さんが残した本書について、1、死を前にしたときに井村さんのような前向きな気持ちになれるかどうか、本当に優しく心の強い方だと思います。1、井村先生のような慈しみの心を持った方が世の中に増えたならば、今のような生きづらい時代にはならなかったのではないか。どうしてそのような気持ちで最後を迎えられたのか。愛すること、愛されることの大切さを感じました。あなたにとって家族とは？ 1. 家族がいるから日々頑張れたり、どんな困難があっても乗り越えられていると思う。一番大切なのは家族だと思う。元気でいてくれる家族に感謝しかない。 1. 家族をめぐる社会の問題が頻発している現在、そのあり方が問われている。もし自分が井村さんのような状況に陥ったとしたら、1、残された人生を親しい人たちと精一杯悔いを残さずに生きていきたい。1、子供たちに伝えられる精一杯の生きる術を残しておきたい。障害者である息子については、支援者のためのサポートブックなどを整理しておきたい。研修会、朗読講演会、分散会による話し合い、全体会を終えて、1、井村さんの手記、その朗読、感動しました。命や家族の愛についても考えさせられました。分散会では、思いやりについて深めることができました。1、分散会では幅広い年齢層の方々と意見交換ができ、世代間での捉え方の違いなど多くの意見が聞けました。人権、命、相手を認める思いが強くなりました。1、最小の社会である家族がいかに大切であるか再認識した。愛されて育った子は愛する家族を持つことができる。 思いやりのある子に育つよう願う。このページには、椅子に座って朗読をする中澤由香さんと、分散会での写真が掲載されています。写真終わり。松崎教育長の挨拶より、当町では人権感覚の育成と尊重に関する方針といたしまして、他人を思いやり、命を大切にする社会を実現するために、町民一人一人が人権問題を自分の問題として捉え考えることができるように、地域、学校、家庭や関係機関の連携により、各種の研修会を実施したり、啓発活動などを通して、心情に訴える人権教育を一層推進します、としています。特にここ数年間、命を大切にする社会の実現に向けて研修を深めてまいりました。これからの全体会に関しましては、昨年度まで、町の音訳ボランティアグループの山彦の会の方、町の社会教育指導員、昨年はコミュニティスクールのお話の部屋でお世話になっております増沢さんからの読み聞かせなどを通して、この後の分散会でつなげる導入とさせていただく朗読講演を行ってきました。とても好評であったということで、今年も岡谷市在住の朗読家でいらっしゃいます中澤由香さんに講演をお願いして、井村さんの著作、アスカへ、そしてまだ見ぬ声をお聞かせいただきます。本日のテーマであります、命、そして家族への思いということで、井村さんが伝えたかったことは一体何だったのかを受けまして、現在の様々な課題と向き合いながら語り合っていただけたら幸いです。皆様からお寄せいただきました事前のアンケートですけれど、様々な貴重な内容がありまして、現時点での皆様の本音でありますとか、お考え、いろいろなことで心打たれるものがありました。ぜひその考えやご自分の今の心境などをもとにして、ご感想やお考えを含めて分散会で発表いただけましたら嬉しいなと思っています。このページにはマイクに向かって挨拶をする松崎教育長の顔写真が掲載されています。写真終わり。アスカへ、そしてまだ見ぬ声について。本書は昭和55年に小電車より刊行されました。現在は文庫本で入手可能。町図書館にもあります。この本の著者、井村和清さんは、有能な医師として周囲の期待を一身に背負いながら、31歳という若さで不治の病に侵されます。井村医師は迫り来る死の陰に立ち向かう中、最後まで生きる勇気と優しさを失わず、我が子と妻、両親や周囲の人々に宛てて一冊の手記を残しました。二人の子供たちへ、心の優しい思いやりのある子に育ちますように。悲しいことに、私はお前たちが大きくなるまで待っていられない。私の右膝に発症した肉腫は、私が自分の片足を切断する手術を希望し、その手術が無事に済んだにもかかわらず、今度は肺へ転移した。逆。思いやりのあることは、周りの人が悲しんでいれば共に悲しみ、喜んでいる人がいれば、その人のために一緒に喜べる人のことだ。思いやりのある子は、周りの人を幸せにする。周りの人を幸せにする人は、周りの人々によって、もっともっと幸せにされる、世界で一番幸せな人だ。だから、心の優しい、思いやりのある子に育ってほしい。それが私の祈りだ。さようなら。私はもういくらもお前たちの脇にいてやれない。お前たちが倒れても手を貸してやることもできない。だから倒れても倒れても自分の力で起き上がりなさい。 さようなら。お前たちがいつまでもいつまでも幸せでありますように。星の降る夜に、父より。生きるを考える。下諏訪町社会福祉協議会、日高のぞみ。井村さんは、ご自身の死が迫り来る中、それを受け入れて立ち向かいながら、家族や周囲の人たちを思いやることのできた、とても強い方だと感じました。私自身、義母を癌で亡くしております。52歳で余命1年半と言われ、亡くなったのは58歳の時でした。義母は医師から手の施しようがないと言われてからも、癌治療で有名な全国の医師を訪ねて歩きました。何とかして生きたいと思ったのでしょう。目の前に迫り来る死を、自分がいなくなるという現実を受け入れるということは、とても過酷なことだと思います。だからこそ、その方が望む生き方、過ごし方を、時には一緒に悩み、考えながら支えていくのが、我々の使命なのではないかと思いました。そのために、大切なものはいつだって目には見えない、と井村さんの本にもあるように、相手の思いや気持ちを考え、それに寄り添いながら関わることのできる人になりたいと感じました。人権教育研修会を通して、下諏訪消防署、西郷達樹。今回の研修会では、井村先生が伝えたかったことをテーマとして意見交換を行いました。この会を通して、私は、井村先生が寿命を知り、自分の死を意識して行動することができてよかったと思いました。消防官として仕事をしていて、病気や事故などで命を落としてしまう人を目の当たりにしてきました。亡くなった人たちは自分の最後を意識せず、その日を迎えてしまっていると思います。その方たちは、きっと何かを残す準備をしてその日を迎えた人は少ないと思います。その点、井村先生は自分の死を意識し、残された時間で本を書きました。井村先生は本の始めで、私の心の形見になると思ったと書いています。その本を書くことで、井村先生の思いや願いが生きた文字となって残された人たちに届けることができたと思います。今回の研修会では、様々な方と意見を交換し合いました。参加されている方々、それぞれにいろいろな考えがありました。年齢を超えて意見を発表し、考えが深められたことは良い経験となりました。命や家族に対して思いやりのある子供を育てるために、下諏訪南小学校、小林遥香、アスカへ、そしてまだ見ぬ子への本に描かれた昭和の家族の姿や医師の井村さんの生き方等についての感想を分散会で話し合いました。残された人生の中で主人公のように生き抜くことができるのか、また、命や家族、移り変わる社会に対してどうしていけばよいのか、自分自身の在り方や生き方を見つめ直す機会になりました。私は、井村さんは感謝、思いやり、希望、愛情があふれている方だと思いました。そんな井村さんの姿に対して、私は未来に希望を持ち、命や家族に対し、感謝や思いやりを持つことができる子供を育てるために、教員として次のようなことを行っていきたいと思いました。まずは自分自身が成長をし、子供たちにかける一言や、子供たちとの一瞬の関わりにも気を配り、子供が受け取る言葉を選びながら、愛情を注いでいくことに取り組んでいきたいです。子供を認め、子供が幸せな毎日を送ることができるよう、精一杯支えていきたいと思いました。このページには、日高のぞみさん、西郷達樹さん、 小林遥さんの顔写真が掲載されています。写真終わり。下諏訪町人権教育研修会の公表より、南信教育事務所障害学習課指導主事水野直明。消防署員の方から、救急活動を行っていく中で患者さんの病態を観察するだけで、その人自身の気持ちまでは考えられていなかったのではないかと思えるきっかけになりました。今後は数ある現場に慣れてしまうことなく、辛く苦しい思いをしている人の気持ちにも寄り添える消防署員になりたいと、本を読んでの感想が寄せられました。このように多くの方が井村さんの生き方を目の当たりにして、今の自分を顧みています。また、もし自分自身が井村さんの状況に陥ったらという質問に対しては、70年代の方が、私の年代ですと夫のことが心配ですと書いてありました。自分自身のことではなく、旦那さんのことを考えられるこの方のご意見には頭が下がります。これは井村さんが自分の子供に対しての願いでもあった、心の優しい思いやりのある子に育ちますようにという思いと重なり、人権教育で大切にされる思いやりの心を振り返る機会になりました。会の最初に行われた朗読プロフェッサーの中澤由香さんによる朗読講演では、目を閉じて聞いていると情景が浮かび、井村さんがすぐそこにいて横で話をしているような気持ちになりました。また分散会の中では、家族への思いや死に直面した話などが語られ、そうした思いから日々一日一日を大切にしていきたいという意見が多く出ていたのではないかと思います。世の中は IT やインターネットの世界になり、人と人の関わりはもちろん、家族の絆も薄れてきてしまっているような感覚になります。そうした中、家族についての思いや自分にとっての家族を考える機会になったと思います。学校においても、命や家族への思いを語る場面があります。私自身、20年前に母を亡くした際、生徒に死について話したことがあります。ただ死の話は悲しみしか出てこないと思い、母が亡くなったすぐ後に生まれた娘を、小さくてもこんなに懸命に生きているということを伝えたくて教室に連れて行ったこともあります。命を語ることイコール自分が経験した死を語ることと捉えずに、命を語ることイコール生まれてくる子や小さくても懸命に生きている乳児について語ることもいいと思いますし、子どもたちには家族と生き方を話したり、さまざまな経験をした大人と出会って話をしたりすることを今後大切にしてほしいと伝えてもいいのではないでしょうか。最後に、井村さんの本を読んでいると、井村さん自身が医者として配慮する心を持ち、患者としても前向きな気持ちを持って毎日を過ごしているかが読み取れます。そして、本の中で一番出てきたのが、ありがとうと感謝という言葉です。井村さんは本の中で、星の王子様の作者であるサン・テグジュペリの言葉、大切なものはいつだって目には見えないを引用しています。まさに井村さんの伝えたいことこそ、この言葉に凝縮されているのではないでしょうか。そして私たちも、この言葉を心に留めて生きていきたいものです。下諏訪町では毎年人権教育研修会を行っています。この研修会について、テーマや話し合いの仕方など、ぜひご意見をお寄せください。また、大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。このページには、水野直明さんの顔写真が掲載されています。 写真終わり。街道に集う。小さな思いを形に。西赤砂、長崎圭介。はじめまして、エマ。エマは漢字で、笑う、ま、の長崎圭介です。私が料理を好きになったきっかけ、それは保育園の年中さんの時に、家庭訪問で来てくれた憧れの先生に、オレンジを切って出したことでした。先生からすごく褒められたのですが、この出来事がこれほどまでに自分の人生を決定づけることになろうとは。料理が好きになり始めた小学校2年生の時、親に連れられて行った居酒屋で、大きな背中を押した大人たちが御柱の話で大いに盛り上がり、お酒を酌み交わし、生き生きとしている姿が目に留まりました。その年の御柱祭に祖父と参加。大人たちの勇ましさと迫力のある大木が声と力の一体感で引っ張られ進む姿に感動し、その光景が心に刻まれました。それは大人が生き生きと輝く居酒屋を開きたいと思う瞬間でもありました。月日が経ち、東京で修行をし、帰省してまた飲食業に携わり、いろんな経験を重ねていく中で、悩み、苦しみ、飲食から離れ考え込んでしまう時期もありました。しかし、そんな私を支えてくれる友人や家族、私を信じて引っ張り出してくれた諸先輩のおかげで、もう一度飲食という舞台に立つことを決心しました。独立をするということは、楽しいことだけではありませんが、夢や希望がたくさん詰まっていると思います。絵馬では、お客様に笑顔あふれる間を作り、皆が集い本気の笑顔を生む仲間を作ることを使命としています。お客様にどうしたらこの空間で幸せになってもらえるだろうか。スタッフの皆はどうしたら笑顔でいられるだろうか。卒業生は新たな夢や希望をつかめているだろうかを日々考え営業しています。私が大切にしている言葉の一つに、神様は乗り越えられない試練は与えないというのがあります。どんな時でもこの言葉の意味を考え、前へ前へと思う気持ちを忘れずに行こうと思います。今の私の課題は、下諏訪町赤砂崎防災公園の活性化です。今年は赤砂水辺テラスという事業に参加させていただき、春はお花見、夏はビアガーデン、秋はスポーツ体験やクラフト市などのイベントに関わることができました。大好きな下諏訪町に感謝を伝えられる絶好のチャンス。人の手が加わり、きらめきが生まれ、仲間が集い、スポットで照らされ、そこがキラキラした日向に変わると私は思います。これからも全力全身で楽しませていただきます。写真が3枚掲載されています。1枚目、エプロンをして踏み台に乗って調理台に向かう子供の頃の長崎さん。2枚目、居酒屋エマの店先。3枚目、赤砂水辺テラスで蝶々を囲み大勢の仲間と奇声を上げるビアガーデンでの集合写真。写真終わり。教育委員会からのお知らせ。令和2年下諏訪町成人式のお知らせ。成人該当者、平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人。期日、令和2年1月12日日曜日。受付、午前11時30分。入場、受付終了次第。開式、正午。場所、下諏訪総合文化センター。該当者、括弧、当町在住の方。親などが在住の方、括弧閉じ、には出欠席の往復はがきを 11月初旬にお送りしました。必要事項をご記入の上ご返信ください。記念となる成人式を自分たちで運営してみませんか。成人を迎える方の中から成人式運営スタッフを募集します。役割は式典受付、町民憲章の章は、成人の言葉、司会、祝電披露などです。希望される方はご連絡ください。問い合わせ、下諏訪町教育委員会、障害学習係、電話 27-1111、内線718。写真、昨年の成人式式典の様子が掲載されています。写真終わり。町立図書館のお知らせコーナー。下諏訪町立図書館やまびこの会会員が朗読録音奉仕者の表彰を受けました。公益財団法人鉄道公財会は毎年朗読録音奉仕者の表彰を行っています。今年、視覚障害者等のために音訳をしている久保村貞子さんが朗読奉仕者表彰を、小口紀子さんが奨励賞を受賞なさいました。久保村さんの代表作は、ジョン・マン、妙尽くし料理長などです。小口さんの代表作は、それでも私は山に登るです。山彦の会では、クローズアップ下諏訪も翻訳しています。下諏訪町ホームページに掲載されている広報のページで聞くことができます。ぜひ聞いてみてください。下諏訪町立図書館井上。写真は表彰状を受け取る山彦の会会員。12月の声。最近のこと。家族。私は4人兄弟の末っ子。生まれ育った頃は、かやぶきの家に8人家族で暮らしていた。母は今年米寿を迎える。そんな母を祝おうと、兄、姉らで主演の席を計画した。みんなで歌を歌うことになった。歌は、家族になろうよ、ふるさとの2曲。歌はいい。歌は世につれ、いつの時代も人の心に響く。小中学校の卒業式で聞く子供たちの歌声には、いつも胸が熱くなるのを覚える。また、家族になろうよは歌詞がいい。お父さんみたいに大きな背中で、お母さんみたいに静かな優しさで、おじいちゃんみたいに無口な強さで、おばあちゃんみたいに可愛い笑顔で、とうとう。さて、私たち子供らは結婚して家族を持ち、今では孫を合わせて20人を超す一族になった。そんな家族が一堂に集まる機会はそうはない。今から米寿の祝いが楽しみだ。司会は姉の子供たちにやってもらい、受付はお前のところ、歌の担当はお前のところで、とうとう計画はすべて唯一女の姉が仕切る。私はいつものようにギター担当。ところで母は働き者で、毎日暗くなるまで畑仕事をしている。稲刈りや脱穀も一緒に。たまに実家へ寄った時は皆と変わらない母がいる。見習わないといけない。いつも思う今日この頃である。
本山義弘。
休館日。諏訪湖博物館12月の休館日は、2日、9日、16日、23日、29日、30日、31日です。下諏訪総合文化センター12月の休館日は、3日、10日、17日、24日、28日、29日、30日、31日です。下諏訪体育館の12月の休館日は、3日、10日、17日、24日、28日、 29日、30日、31日です。下諏訪図書館の12月の休館日は、2日、6日、9日、16日、23日、29日、30日、31日です。以上で、生涯学習、ナンバー547を終わります。